ようございます。今日も素晴らしい主の御名を褒めたたえます。今年も主は生きておられます。新年明けましておめでとうございます。とても寒い日ですけれども、またこうして、新年の初めの礼拝ができることを感謝します。伝道者の書というのは聖書の中で異彩を放っています。一節見てください。エルサレムの王ダビデの子伝道者の言葉、空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空、日の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか。異彩を放っている理由というのは、とてもトーンが暗いんです。お正月食べ過ぎちゃった人の話じゃないんですよ。おせち料理食うの食うって言って、もうお腹いっぱいだけどまだ食うのっていう、そういう意味じゃ全くなくて、虚しさを語っているという聖書の中でも特別な書なんです。でこの場合の食うというのは、英語の翻訳を見ると面白いんですが、エンプティネスって言わないでミーニングレスっていうふうに言ってるんです。仏教のお経などの翻訳での空っていうのは英語でエンプティネスって訳すんですよね。でもここは仏教的な空じゃないんです。般若心経、幼い頃に、ね、勉強してそらんじることができるっていう日本人は結構たくさんいます。四季即是空、空即是四季、分かる人には分かりますが分からない人には何のことってことですが、目の前に見えるもの、物質、まあ、人間でもそうですが、それは実は実体がないんだという説明です。そして実体がないものが実は存在しているものの本質なんだ。ちょっと哲学的ですけれども、で仏教的なそういう空というのは、実際にこの目の前のものも実はあってもなくなるようなものなんだから、そことの関係で生まれてくる感情というものすら実は存在しないんだ。だからよくよく自分のことを悟るならば、世界を悟るならば、この物事にしがみつくような生き方から解放されるという、それが仏教的な空ですよね。般若心経というのは紀元 7世紀ぐらいに公になりました。古いもののように思いますが、実はそんなに古くない。で、お釈迦様ってのはいつ頃の人ですか？紀元前500年ぐらいの人です。で、お釈迦様がこの般若心経をそのまま語られたわけじゃないんですよ。後の人がいろいろ考えて、作り上げたお経と言ってもいいでしょうね。ではお釈迦様と伝道者の書、どっちが古いんですか？お釈迦様よりさらに500年古いのが伝道者の書なんです。でここで皆さんびっくりしなきゃいけない。あの有名な般若心経よりも古いんですか？お釈迦様よりももっと古いんですか？紀元前1000年ぐらいのソロモン王がはるか昔にすべては空だと語ったんです。ですから空の先祖はソロモンなんですよ。世の中を見てみたら一言で言いましょう、それは空なんだ。でソロモン風に言う空というのは、何にもないというよりも虚しい、あるいは意味がないということなんです。3節、日の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか。伝道者の書が追求しようとしているのはこの2節なんです。あ、ごめんなさい、3節なんです。どんなにロークしても、まあ、別な言い方で言えば、どんなに真面目に生きても、どんなに人のために生きても、誰よりも頑張ってもそれが報われるのだろうか。それが伝道者の書のテーマなんです。でこれを12章をかけてソロモンは いろんな部分から考えていきたいと言ってるんです。ですから伝道者の書は哲学の書と言ってもいいんです。ですから非常にトーンが違います。そしてこの人間の世界、社会、人生というものの暗い部分を真正面から見つめています。頑張ったのに一つも報われない、そう感じる人がいるかもしれません。海上保安庁の人がね、羽田空港で事故にあって、隊員の5人の方が亡くなったって話で、あの人たちは誰よりも早く被災地に飛びたいと思っていた人でしょ。おそらくお正月の休みを返上して物資を届けよう、何としてでもお役に立ちたい、そんな気持ちの焦りというのがこう前に出ていたんじゃないのかなと思うんです。でそんな人の命が一瞬で奪われてしまった。これほど頑張ったのに役に立たなかったってことはないでしょう。遺族の方は本当に報われないと思います。日の下でどんなに労苦してもそれが何の益になるだろうか。それがソロモンのテーマなんです。こういうような出来事、地震でも災害でも疫病でも戦争でもさまざまな事故でも、それはねソロモンの時代も今も何にも変わりません。そして人々が経験する虚しさ、儚さ、悲しみ、それは決して変わらないんです。でソロモンは我々の代わりにそのことを追求してみたいと言ってるわけです。ですから今日の一章は明確な回答が出ずに終わります。だからちょっと消化不良になることをあらかじめ申し述べておきます。4節、一つの世代が去り次の世代が来る、しかし地はいつまでも変わらない。4節から7節では人の大きな時代というもの、あるいは自然というものを考えながら結局何も変わらないんだねということを確認します。自分たちの子供の時代になればきっと良い時代になるだろう、科学がどんどん進めば人類は幸せになるだろう、多くの人はそう考えていました。でも次の世代、次の世代、次の世代と変わっていっても何も変わらないじゃないか。5節、日は昇り日は沈む、そしてまた元のところにへと急ぐ、風は南に吹き巡り巡って巡って北に吹く、巡り巡って風は吹く、しかしその巡る道に風は帰る。日は昇る日は沈む、でもまた次の日に昇る、これは永遠に繰り返されます。風というものもふーっと北風が吹いて寒いなと思う、でもそこに存在した空気、気体というものを押し出されたら別の気体が必ず入ってきます。作用と反作用が起こる、地球の大きな流れで言えばぐるーっと回ってますよね。偏西風が吹いていてぐーっと回っている、そう何も変わらないんです。川はどうでしょう。7節、川は皆海に流れ込むが海は満ちることがない、川は流れる場所にまた帰っていく。行く川の流れは絶えずして、方丈記の始めを思い出す人もいるでしょう。鴨の町名は川を見ながら、確かに川は流れて変わらないように見えるけれども、この水は同じじゃないんだよね。世界というものも歴史というものも大きく流れて同じように見えながら全然違う。そして我々の人生というのは川に浮かぶ歌方、この泡がポカッと膨らんで消えていくような存在に過ぎない。それが我々の人生だ。 鴨の帳面が考えたってことはみんな感じることです。そしてソロモンもそれを感じていました。川は決して枯れることなく海に注ぎ、海も満ちることがない、また流れ込む、元に戻ると。自然を見ても何も変わらない。我々人間の心はどうだろう。8節、すべてのことは物言い、人は語ることさえできない、目は見て満足することがなく、耳を聞いて満ち足ることがない。我々の目というのは新しいニュースを見たいと思っています。耳はびっくりするようなことを聞きたい、新しい音楽を聞きたい、それを求めています。ああ今日のコンサートは素晴らしかった、今日の景色は美しかった、でも次の朝起きるとまた新しいものを見たい、聞きたいと思います。これが人間、決して心は満ち足ることがない。9節、昔あったものはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる、日の下に新しいものは一つもない、これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか前の時代にすでにあったものだ。前にあったことは記憶に残っていない、これから後に起こることもさらに後の時代の人々には記憶されないだろう。新しいものというのは本質的にはない、それは確かに言えていると思います。新しいファッションなどというのは不思議なもので、おじいさんおばあさんたちが昔着ていたものをちょっと焼き直して若い子が着てますよね。新しいんだっていう、ジーンズでもね、裾の方がこう広がってるジーンズって最近の人履いてますよね。あれ昔なんて言いました？古い時代の人はラッパズボンって言ってました。今フレアジーンズって言うんですよね。あまり変わんないです。新しいものって素材が変わるだけで本質的に変わらないですね。ソロモンはこんなふうに世界を見たり人間の心を見たりして、何も新しいものはない、みんな変わらない、すべてのものが変わらないといったら我々の努力は一体何になるんだろうかというふうにまた戻ってきます。12節、伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であった。私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね、探り出そうと心に決めた。これは神が人の子らに従事するようにと与えられたつらい仕事だ。ソロモンは自分のことを何回か紹介しています。エルサレムで王であると言っています。またこの後の文章を読んでみても、この著者はソロモンであるということがよくわかります。おそらく王様になったばかりの若いソロモンではなく、さまざまな建設事業を成し遂げて見事な宮殿、驚くばかりの神殿、そして各地に作った戦略的に重要な砦、また貿易による成功、領土の拡大、もうそれはそれは見事な事業を仕上げた後こんなふうに言っているんじゃないのかなと思います。彼はそういう努力は一体何になるんだろうかとむしろ考えています。一般庶民で何の力もないものが、私がやったって何の役にも立たないねと言ってるんじゃないんです。こんなに権力のある人物、彼が全ては虚しいと言ってるんです。で、彼は一生懸命考えました。人の営みは役に立つんだろうか、労苦は報われるんだろうか、そう考えています。では皆さんに聞きます。最近考えていることで、こんなに頑張ってるのに報われないなってことありますか？愛してる、 愛を伝えようと思ってる。どんなに一生懸命やっても届かない、拒絶される、むしろ誤解される、嫌われる、そういう経験ありますか？それも報われない一つです。真面目にやっている、人よりもきちんとやっている、誰よりも頑張っている、でも報われなくて、上司にはそれが全く理解されていない、かえってダメなやつと烙印を押されている、そういう人いますか？お金がない、足らない、困ってるって人いますか？たまたま保証人のサインをしてハンコをしてしまったがゆえに、人の借金を背負わなきゃいけない、何年も苦労してる人いますよね。シングルマザーで子供を育てて、なんでこんなに人の何倍も苦しまなければならないんだろう、感じてる人いますよね。女性の方で、同じことやって同じ立場なのに、どうして給料が少ないのって今までの人生で思ったことある人どのくらいいます？はい、ありがとうございます。もっと言ってもおかしくない。2021年の内閣府の調査では、女性の給料は男性の給料より 25% 低いと政府がちゃんと言ってます。おかしいでしょ。おかしいです。それは不平等です。頭のいい受験生の女の子が医学部に入ろうとしました。で、結果としては男子学生よりも成績が良かったのに落とされました。これはもうニュースになってますよね。日本の医学界は女性の医者が増えないように長い間苦労してきました。なるな、なるな、なるな、なるな、男で支配したいと言って、そういう世界をずっと作ってきました。それがやっとバレましたね。女医さんが増えたらきっと日本の医者の社会変わると思いませんか？で、ドクター X 見てください。私失敗しないのでって言ってますよ。男性も女性も同じ給料になったら違う世界になります。女性の役割がもっと広がっていったら世界は変わってきます。日本の政治家でもっとたくさん女性が政治家になったら、法律も変わる、社会も変わる、感じ方変わります。そう、そういう意味でも、おかしいと思っていること、何とか変えたいと思っていること、いっぱいあるでしょ。僕なんかすぐに思いますよ、万博やめましょうって。そのお金と働く人、工作機械、全部北陸能登に持ってって、すぐに回復させてあげましょうよって、やったらいいでしょ。政治家なんでやらないんです？そんなことは誰だって考えつくことだと思います。もう私も言いたいことたくさんあります。きっとクリスチャンの方って多分普通以上に正義感強いと思います。真面目にやりたい、努力したい、まっすぐにしたい、そう思ってますよね。で、それをやると角が立つ、夏目漱石じゃあるまいしね。そうなんです。この世の中は本当に住みにくい。真面目にやろうとしたら裏があるんじゃないのなんて言われちゃうわけです、ね、大谷選手がドーンと寄付する、いいですよ。でもしゃもに構えてる人はね、売名行為だとか言うわけでしょ。そんなこと言うんだったら、お金持ってる人はバーンともっと寄付したらいいじゃないですか。それを応援するような社会になったらいいじゃないですか。だんだん政治演説になってきます。実はソロモンは実に微妙なポジションにいるんです。ものすごいお金があって権力があるのに、こう文学少年のような純粋な心を持って世界を見ている。ちょっとね、ソロモンの中でバランス崩れてると言ってもいいかもしれません。私はソロモンに言いたいです。じゃあそんな無理な建設やめなさいって言ってやりたいぐらいです。だってひどい重労働を強いたんですよ。 税金をいっぱい集めたんですよ。それでものすごい立派なものを作ったんです。だからそう考えてるあなたもよく自分のこと考えなさいって言いたいぐらい。まあそれはちょっと置きましょう。ソロモンは一生懸命に人の世の中って何なんだろう、人が報われるような道は何なんだろうって考えたんです。14節、私は日の下で行われるすべての技を見たが、見よ、すべては虚しく風を覆うようなものだ。伝道者の書にはいくつかのキーワードがあります。もちろんその第一は空です。虚しさですよね。で次のキーワードは日の下って言葉です。これはたくさん出てきます。今日はあえて突っ込んで説明はしないんですが、日の下という言い方はどういう含蓄があるんでしょうね。どうしてこういう言い方をソロモンはして、何かの説明をする前にこれを加えながら語るんでしょう。日の下で行われるすべての技、日の下って何なんでしょう。太陽の下ですよね。どういう意味で言ってるんでしょう。すべては虚しいんです。で今日この15節の何とも言えない不思議な言葉を心に留めて帰ってほしいんです。15節、曲げられたものをまっすぐにはできない、欠けているものを数えることはできない。さあサイモンとガーファンクルのサウンドオブサイレンスじゃないんですがね、なんか地下鉄の壁に書かれた預言者の言葉みたいな、何なんだろうという言葉が書いてあります。曲げられたものをまっすぐにはできない。これ読んで何を感じますか。曲げられたものをまっすぐにはできない。この言葉は7章にももう一回出てきて、もう少し詳しく書いてあります。またそこでも話したいと思います。16節、私は自分の心にこう言った、今や私は私より前にエルサレムにいた誰よりも知恵を増し加えた、私の心は多くの知恵と知識を得た。そうです、ソロモンのこの宮殿の豪華さプラスソロモンの知恵の深さ、これが周りの国々に知られました。ですからアフリカからやってきた女王はソロモンの知恵に舌を巻いたと書いてありますよね。ソロモンもものすごく頭がいい、さらに知恵の深い、いろんな意味で賢さを持った人であるということも分かります。17節、私は知恵と知識を、狂気と愚かさを、知ろうと心に決めた、それもまた風を覆うようなものであることを知った。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識が増す者には苛立ちも増す。彼の視点というのは面白い。知識をたくさん持つ、さらに物事を判断するための知恵というものも持っていく、それはある意味では良いものです。でもその反対のもの、ちょうど光と闇みたいなもので、それの反対の部分も考察するならば、それは有益になるだろうというわけです。それで狂気や愚かさというものもしっかり見つめて、そこにある問題点を見ながら大事なものを見つめようという、そういう方向でもあるわけです。正義は何か、それは悪を知ればわかる、そういう見方でもありますよね。もう全体180度360度あらゆる部分の考察をしようという決意が現れています。皆さんもソロモンのように少し考えてください。そして今年1年これから進んでいく上で考えていただきたいテーマはまさに今日の内容です。私たちの労苦は益になるのだろうか。この不平等で不条理な この世界の中で私一人が真面目に、私一人が一生懸命働いて果たして何かの役に立つのだろうか。で、それが無駄だと思ってる。そうしたら我々の生き方は変わっていきます。じゃあ結局は何の役にも立たないんだったら、もっと悪いことした方がプラスになるじゃないかという考え方もありますよね。私の知ってる、あるいは中学生高校生ぐらいの男の子が私に言ったことがあります。自転車取られちゃったんです。本当にひどいですよね。だから他の乗ってきました。ちょっと違うでしょ。それおかしいでしょって。で、これが人生虚しい、みんな悪いことやってて うまいことやってる。だから私もそれやっちゃおうっていうのは同じことです。よくその辺を見つめて、我々がやっていることは無駄ではないんだという確信を持つならば、我々の生き方はまっすぐです。揺るぎません。で、そういう方向性を年の初めに持ちたいなと思うんです。今までに増して真面目に生きたいなって思えると思うんです。いや、誰が見てなくても親切にしたい、正直に生きたい、そう思うならばそれは立派です。でも正直者はバカを見るかもしれませんよ。いいんですか？いいんです。それでいいんです。そういう心があれば大丈夫です。今年どんな仕事しますか？報われなくても親切な温かい、そういうあなたでいますか？それをね、問われる1年の初めの礼拝だと思います。曲げたものは元に戻りません。羽田で起きた事故、あそこで亡くなった隊員たちの命は戻りません。それは曲げたものなんです。曲げられたものなんです。それは戻らないんです。その後どうしたらいいですか？有名な祈りがありますよね。変えられるものは変えていく勇気を、変えられないものはそれを受け止める心の平静さ、そういう言葉ありましたよね。伝道者の書の一つのとても重要な側面は、世の中の虚しさというものをしっかり見る目、冷静で現実をしっかり見る目と同時に、曲げられたものに対してどういう姿勢を取るかというのも伝道者の書が与えてくれるとても大事な悟りなんです。あなたの人生で曲げられてしまって元に戻らないものありますか？私はこっちの道行きたかった、でも完全に閉ざされた。健康でありたいと思った、でももうそれは元に戻らない。願ったこと、望んだこと、みんな叶ったのかといったらほとんどそうではないっていう人もいるでしょう。曲げられたもの、それはまっすぐにできない。欠けているものはもう数えることすらできない。人生のある部分は間違いなくそういう目を持っています。聖書全体は愛と救いと希望を与えるものです。でもあえて伝道者の書があるというのは、我々にまた別な観点を教えてくれるものだろうと思います。現実を知っています。でも正しく歩みます。報われない、それも知っています。でも愛していきます。なぜできるんでしょう？なぜそうしようという心が我々のうちに生まれるんでしょう？ 日の下という部分だけで限定して見ていると全てが見えなくなるんです。私が話しているこの一部分のことからだんだん何か何かが見えてくる人がいるでしょう。それはこれからゆっくりお話したいと思います。今から60年ぐらい前、渡良瀬川の中流の遊んでいた小学生の男の子がいました。いつも川で遊んでいたので川というものをよく知っています。でもたまたま足元が滑って流されてしまいました。で、彼は泳げますけれども、その時ぐーっと流れてしまって慌ててしまって水を飲んでしまったので、こう必死に泳いだんですね。で、流された元の場所に行こうと思って必死に泳いだら、もっと水飲んでもっと苦しくてどうにもならなくて死にそうになっちゃった。いや、このままじゃダメだと思ったんです。どんどん流される。でもその時にふっとひらめいたのは、あ、この川はほとんどは穏やかな浅瀬でね、白波が立つようなところで、部分部分で深い淵があって急流がある。でもそれは一部なんだってことを急にひらめいたんです。それで川に逆らって泳ぐのはやめて流されたままでいいや、いつか浅瀬に行くよって思ったんです。小学生ながら立派ですよね。で、流れる流れると思ったらいつの間にか足がつく場所にたどり着いて、立ってみたら膝ぐらいまで水がない。助かったんです。で、この経験がそれから十数年経って体操の先生としてみんなの前で模範演技して首から落ちて動けなくなった星野富弘さんの小学校の時の経験だったんです。24歳ぐらいでしたかね、星野さんがそういう事故に遭ったのは。でもバリバリの体育系の人ですよ、元気な人だから元に戻りたいと思って一生懸命努力してたんですが、首から下が全く動かなくてそれが受け入れられなかった。でも川で溺れた経験を急に思い出した。これは有名な星野さんの本の中にね、書いてある話です。この川の経験は今も当てはまる。元いた場所に戻ろうと思って必死に泳ぐ必要はもうない。流れ着いた先で私は私なりに生きたらいいんじゃないか、そう思えてから口で筆を加えるようになったんですよね。彼の全く新しい人生が始まった。曲げられたものは元に戻らない。でもそれで終わるわけじゃないんです。あなたの人生も曲げられたものがいっぱいあるかもしれない。頑張ったのに報いられなかったことが山ほどあったかもしれない。誤解された、ひどい目にあった、給料が少なくなった、左遷された、いろんなことがあるでしょう。でももう一度今の時点で流された先で花咲く人生もあります。日の下でどんなに老苦してもそれが人に何の益になるだろうか、この質問に対する答えは何なんでしょう。何が用意されてるんでしょう。今日はこれだけ読んで終わったらみんな元気なくなっちゃうので、最後にイザヤ書を読んで終わりましょう。イザヤ43の19。ソロモンは言います。新しいものは一つもない。日の下を見ているならば新しいものは一つもない。ではイザヤは何と言ってるでしょう。43章19節、見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。黙示録の21章5節でも、見よ、私は全てを新しくすると 主は語っておられます。聖書全体の答えは、見よ、私が全てを新しくするです。確かに日の下では新しいものはないかもしれない。でも主が新しくされたら、確かに新しいものは生まれるんです。流れ着いた先で咲いていく人生がある、そう考えるならば、それも神様がなさる新しいことです。曲げられないものに気がついたら、そこで失望で終わりじゃないんです。そこから始まる道があるんです。今年、無駄であっても、顧みられなくても、誰が見ていなくても、我々は主を見上げて生きる人生を送れます。お祈りしましょう。しばらく自分の言葉で祈ってください。天の父よ、年の初めの礼拝で私たちは教えられました。この世界の悲惨さ、不条理、報いられるのだろうかというのことを改めて自ら問うてみました。主は、私の家庭、私のコミュニティ、私の職場、そしてこの世界、この中で行われているものをあなたはご存知です。主よ、私の中で新しいことをなさってください。そして何が大切なのか、どのように生きるべきなのか、その方向性を確かなものとしてくださるようにお願いします。また今日ここにおられるお一人お一人の一年をどうぞ豊かに祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。